その大きめのゲップをしたから、うん、もうコーラ飲んじゃダメだよっていう理性とでもコーラ美味しいよっていう本能とのこうせめぎ合いが今すごいですね。
あ、ゲップで喉チンコが震える時と震えない時の差って何なん
で？あー、逆に私ゲップで喉チンコが震えなかったことがないんでちょっとよくわかんないです。震えないゲップって、あ、スカシみたいなゲップですか？
スカシみたいなやつかな。
あー、そういえばありますね。
特に炭酸系結構ガーって飲んだ時に、
まあ、あー、ね、あの、はいはいはいはい、あの出力が多すぎて、
うん、
逆にその声帯があのなびいてるだけっていう時ですね。
あ、そうそうそう、
ありますあります。あー、なるほどね。あれはあれでオツですけどね。
なんかやっぱりスカシッペもそうですけど、
うん、
まあ、スカシゲップもまあ結構気持ちいい。
あんまなんか出そうと思って出せないですけどね、スカシゲップは。なかなか、
そうそうそうそう、
あ、スカシッペは出そうと思えば出せますけど、
でも
炭酸飲料ってもう半分くらいゲップを出すために飲んでるみたいなところやっぱあるんで、
まあそうですね、
うん、
まあ、言われてみればそうです、
うん、だからそのゲップを出せない状況の時とかはやっぱ飲まないですしね。
うーん、あ、でも、ね、そうやって考えて飲むの控えたことないね。
あ、そうですか、
はい、
炭酸、まあでも炭酸、うん、そうだな、冬ってあんま炭酸飲まなくないですか？でも、
うん、うん、うん、
まあ夏に比べればってことがあるんですよ。
ああ、干さないですしね。
ああ、なんだろうな、その私このシュガーレス、
うん、
そのカロリーゼロドリンク反対派なんですよ割と。
へえ、
うん、なんかそんな健康気にしてコーラ飲むんじゃねえみたいな。
ああ、うんうん
うん、本当はそっち派なんですけど、
うん、
コーラだけはちょっともう、うん、あのノーマルのやつあるじゃないですか、普通のやつ、うんうん、もうあれ飲めば飲むほど喉乾いちゃうんですよ普通のやつ。
ああ、そうですね、うん、
うん、ゼロだったらちゃんと爽快感で終わるんですけど、
うんうん
うん、それ以外はまあまあ美味しくないですけどね。
未だにねシュガーレスのもの一切ダメですね、飲み物。
あ、全般的にですか？
全般的にちょっと苦手ですね。
ダメって何？味とかですか？
味っすね。
ああ、まあ人工甘味料ですからね。
うん、やっぱないとちょっとまずいっす、ね。
ああ、まあでもわかります。わ、
うん、
かりますけど、
うん、
コーラだけは僕平気っすね。コーラ以外やっぱダメっすね。
へえ。
うん、コーラはもうゼロじゃないとダメみたいなところありますね、むしろ。
ああ、
うん、
それはどういう感覚なんですか、そのシュガーレスコーラ
の。そのゼロコーラって喉に引っかかりがないんですよ。
へえ。
あの普通のコーラって、うん、これ飲み比べてもらうとわかるんですけど、
うん、
なあ難しいな、あの喉の入ってき方が違うんですよねゼロコーラってなんかやっぱ引っかかるんですよ、その普通のコーラって糖分か何か銀か知らんすけど、
あ、
そのゴビッゴビッゴビッゴブビッって飲めないんですよね、そのゴブゴブぐらいがやっぱ限界なんですよ普通のコーラって。もうそこで引っかかっちゃってるんで。
コーラ甘いっすからね。
甘いじゃないですか、
うん、
むちゃくちゃ甘いしむちゃくちゃ砂糖入ってるから、まあ、そりゃそうなんでしょうけど。
昔山崎芳生が甘さ、甘さってそのベロの中央で感じるんですよってすごいどうやって言ってたんですけど、それ原因あるかもしれないですね。いちいち甘みを感じてしまうっていうか、なんというか、そこでベロで引っかかるのかもしれない、センサー。
なんかね、なんか飲みやすいですね、あのゼロの方が。
へえ。
それなんかいろいろ、なんか三ツ矢サイダーとか、
うん、
あのいろいろそのカロリーゼロ的なのもあるんですけど、あれはまずいですけどね、どれも。
あ、へえ。
うん、どれもまずいですね。
ああ。
スプライトだけは。
スプライトなんかない？
スプライトあります。
あ、
スプライト、もちろんゼロスプライトあります。まあまずいですね。
炭酸水じゃないですか、スプライトなんか。
一応甘いは甘いんですよ。あの人工甘味料入ってるから。
はあ、はあ、はあ。
やっぱ全然ですね。
コーラってまあコカコーラとペプシがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
どっち派ですか？
いや、それはコーラですよ。
コーラっすよね。
なんでわかんないですけど、
うん、
ペプシ派っているんですか実際に？
これはね。
なんか
意外とい
るのは知ってますけど、本当けって思うんですよ。
まあ僕も同じなんですけど、
そのなんて言うんでしょう、その そういう薬局とかでね、うん、やっぱ両方売ってるわけですよ、
うん、
コーラとペプシが並んで、
同
じ容量で30円値段違いますよ、
うん、あ、そうですか。
安いんですよペプシやっぱね。なんか、
うん、
なんでしょうね、薄いっすね、めちゃくちゃ薄い。
へぇ、
なんか何かが薄いですね。
コーラ
なんでしょうね、わざとなのか知らんすけど、コーラの方が、
うん、
濃いと、何が濃いのか分かんないですけど、
でも分からんでもないですね。それ
なんか薄くないですか、
薄いっていう感覚ちょっと初めてですけど、でもなんか言われてみればなんか薄い気がしますね
何かがコーラに入っててペプシに入ってないものがすごくあるっていう感じがすごいしますね。
あとなんか僕の感覚はね、うん、まあ、それも言われてみたらあるんですけど、なんか人工甘味料の質が違う。
ああ、まあそれもあるのかもしれないですね。
同じ甘いんですけど、なんかね、
まずいとまでいかないですけど、
うん、
コーラと比べるんだったら、まあ、両方好きな方どうぞって言ったらもう間違いなくコーラを飲むって感じですかね。
たまにデリバリーピザ頼むときに、ペプシの時、と思います。
ありますね、うん。あれはもう絶対安いからこっちにしてんだろうなってすげえ思いますもん。
そうですね。ペプシ派っていますね。結構差別します。
デリバリーピザって、うん、そのデリバリーまでが料金に入ってるじゃないですか。
そうです
ね。で、今その取りに行くと、
うん、
なんか安くなるとか、もう一枚つくとか。
ありますね。
あったりするじゃないですか。
うん、
でもあれって、うん、ない時あるんですよ。
はいはいはいはい。
別にそれは店の行為でやってることであって、うん、別にいいんですけど、
うん、
こっちとらもうあるもんだと思って言ってるのに、
うん、
あるものだと思って取りに行ったら、そのまんまの料金取られた時の、
うん、
なんていうんですか、表情を崩してはいけないっていうような戦いに。その、うん、っていう顔したら負けだっていう。俺はピザが食いたくて取りに来ただけさっていう。うん、小脇にニューヨークタイムスを挟んでね。で別に料金とかじゃないんだぜっていう、
うんうん、
あの勝負に私いつも突然やっぱ出ることになるから、あの勝負が、
はいはい、
やっぱそういう集中力を保っていきたいなと思いますね。あ、そういうピザや、うん、そういう突然のね、
あ、
うん、突然のトラップに引っかかった時、
あ、偉いですね。
ああ、
僕もそうありたいな。
あん時にやっぱ人間って出ますからね。
僕ね、多分ちょこっと顔に出ちゃうんですよね、多分。
ああ。もう、なんか、1200円です、カードでってこう、ですとカードでをこう被せるぐらいに、ああ。コンビニの支払いぐらい、こうスマートに済ませたいですからね。
ああ、はいはいはい。
ああ。
抑え込んでますね。
ああ、やっぱ、そうですね。はい、ああいう時焦るよなっていう。
で、話聞いてると、まあ、抑え込んでるけど、うん、なんか、僕よりなんか悔しそう
っ
す。
悔しいっすよ、めちゃくちゃ。悔しいし、びっくりした。今でも忘れないっすよ、場所も。
まあ、大人ですからね。
浜松町のちょっと北行った芝大門と浜松町の間のドミノピザ忘れんからな。
あ、ドミノスか。
わざわざお店の中の狭いちっちゃい椅子に座って待ってたのにさ、1200円でしたって、ちっちゃいピザ。へえって思った。
まあ、大体ピザ屋で働いてる女の子って可愛く見えるんで。
あー、わかります。あとガソリンスタンドで働いてる女の子。
うん、あ、そうっすね。
あー。
引き返せないですよね、さすがに。
あー、無理っすね。
うん。
もうちょっとチーズを均等に乗せる努力をしろよって見てて思いましたけど。
ありますね。
お前ら、なんかそのプロのオーラ出してんじゃねえっていう。うん、ピザ焼いて30年みたいなオーラ出してんじゃねえよってすげえ思いながら見てましたね、作るところ。まあ、
世界一とかだったらね。
ああ、まあまあわかりますよ。
そのブランドで、まあ、良しとしますけど。
うん、ピザね。ピザか。
あれなんか、まあ、ピザで世界一名乗ってる人って、なんであんなにいっぱいいるんですか？
ああ、うん、 ピザでせ、ああ、確かにいますね。
なんか意外といるんです
よ。いっぱいあるんじゃないですか、賞が。
あ、そうなんだ。
その、部門っていうか、なんかあれが違うんじゃないですか。
うん。
あ、なんか、林屋と三遊亭みたいな、そういう。
そういう違いなんですか。
いっぱいあって、あの人は桂だから、みたいな。
ああ。
だそういうなんかあるんじゃないですか。そういうなんか、所属する場所みたいなの
が。
落語協会と落語芸術協会みたいな。
なるほどね。
なんかあるんじゃないですか、そういうの。
ピザって不思議ですよね。テンション上がる食べ物ですね、あれ。
あんな雑なのにね。
うん。
やっぱり、飯って雑なほどうまいんですよね。本当に、牛丼のうまさよっていうやつがあるじゃないですか。
うん。
あんなクズ肉を適当に甘辛く煮てご飯に乗っけただけなのに、こんなうまいかねっていう。
あ、そうですよね。
かなり雑。ハンバーガーとか全然丁寧な料理ですよ、だから。焼いて、切って、挟んで、みたいな。
確かに。
もっと雑な料理ってうまいのってあるじゃないですか、いっぱい。
うんうんうん、うん。
チャーハンとか麻婆豆腐とか雑ですよ、作り方。
そうですね。
うまいですもんね。雑なものってうまいんだよ。
あ、そういうのはあるかもしれないですね。雑なものですか。
なんか最近もう、多分ですけど、ちょっと言い過ぎますけど、私も多分食べたことないものないと思うんですよ。
まあ言い過ぎっすね。
言い過ぎですけど、でも気持ち的にはそれぐらい。自分で作るし、割と。食べに行ったりも、まあまあするんですけど。
はいはい。
ないんですよ、ほぼ。
まあ、そうか。まあまあまあ。まあ、基本そうっすけどね。
味、大体知ってるし、もう想像もできるし、思い出せもできるんですね。そうなってくると、最近なんかね、食事がちょっとなんか、なんて言うんでしょう、事務作業みたいになってきてるというか。
あ、それいかんですね。
いかんのですよね。だからもう、すごい空腹にでもならないと、あんまり食べる気しないとまでいかないですけど、なんでしょう、なんかその、前どんな感じだったっけっていう。
それはちょっと。
いや、美味しいし、なんか美味しいもの食べに行こうかなっていう気持ちはまだ残ってはいるんですけど、いや、でも知ってるしなっていう。俺あの味知ってるしなってなっちゃう。
なるほど。
コメドのあのピザ卵トーストとか私死ぬほど好きなんですけど。
あ、美味しいですね。
でも知ってるしなってなるんですね。
卵サンドが事務作業になっちゃってる。
そうですね、あのコメダのね。あのその卵トーストをピザトーストにしましたっていうその、なんて言うんでしょう、あのバカが考えた料理じゃないですか、あれ。
そうですね、バカ飯のカテゴリーですね。
まあ、結構名古屋ってあの、バカが考えた料理すげえ多いと思うんですけど、
基本的に。そうですね。
カツに味噌かけてみましたとか、ひつまぶ、うなぎお茶漬けにしてみましたとか、そういうこと、バカが考えた料理多いじゃないですか。でもうまいじゃないですか。
そうですね。切り刻んでみました、ね。
切り刻んでみましたとか。いや、まあ、それは、うまいものをうまく改造したら、それうまいよっていう。
はいはいはいはい。
うん。それでなんか、自分考えました、みたいな感じで、
うん。
右下に名古屋って書いて提出してくるじゃないですか。いやいや、お前が考えたんじゃねえからっていう。
まあ、あれは適性なんでしょうがないです
よ
ね。
そうですね。もうそれで生まれて、そうやって死ぬつもりでしょうかね、名古屋を。
そうですね。
うん。それはいいんですけど、
うん。
なんかもう味知ってるから、わざわざ行こうとまではあんま、その、たまたま、流れで米で入って頼むとかなら全然あれですよ。
はいはいはいはい。
うん。ああ、全然ありというか、頼むし、
うんうん、
ミニ白のワールも調子に乗ったら頼むし、全然ありなんですけど、
うん、
わざわざ食いに行こうとまではちょっともうならないな。なんなら作れるしってなっちゃうんで。
はいはいはいはい。それ、そうですね。もしかしたら大人の発想かもしんない。
ああ、そうなのかな。
我慢しなくていいというか、我慢させられないからね、大人にたら。
そうなんですよね、
うん。
なんでこんなことが我慢できなかったんだろうってことが、
うん、
今となるとなんであんなことがしたかったんだろうになってるね。
はいはいはい。まあ、 本気出せば食べれないものないですからね、もう。
そうそうそう。
うん。
うん。まあ、そう、本当そうだし、もう、すごい、もう私、例えば高級料理ってあるじゃないですか。
うん。
もう私、あれ、全部暴いたんで、嘘なんで全部。
え？
嘘ですよ、あんなの。
本当
ただ高いだけですよ。
え？
ただ高いだけです。
そんだけなんですか？
500 円のものを5万円つってるだけですから、あれ。
え、ホストクラブじゃないですか？
いや、本当そうですよ。もう、雰囲気なんで、
うん。
店の立地と、店員さんのサービスと、あとお店の作りに、全部料金加算されてるだけなんで、あと金持ってるやつが金を使う場所を提供してあげてるだけなんで。
わ、嫌なこと聞きましたね。
いや、実際そうですよ。いやいや、うまいっちゃうまいっすけど、例えば、お寿司のキューベイとか、
うん、
うまいですよ。でも冷静に考えてほしいんですけど、
うん、
お寿司はうまいんで。
ああ、
うん。
まあそうですね。100円寿司でもうまいですね。
うまいですよ。スシローとかむちゃくちゃうまいですから。別にキューベイでもすき家橋二郎でもいいんですけど、うまいですよ。うまいんですけど、すき家橋二郎がうまいんじゃないんです。寿司がうまいんです、あれ。
へえ、
うん。そのもう天井決まってるんで、寿司って。全部料理そうですけど、
うん、
美味しさのマックスっても決まってるんで、うん、でもそこは大体の料理屋さんもタッチできてるんですよ、マックス、
はいはいはい、
大体は、
うん、
でその高級食材とか高級食材本当にいい食材ね、
うん、
使えばそれはうまいに決まってんじゃん、
うん、
うん、
そうですね、まあホリエモンが同じこと言ってましたね。
あ、本当ですか。
はい、寿司なんてネタ次第だって
言ってた言ってた。
修行いらん。
そうそう、うん、そうそう、だからその辺あれ嘘なんですよ、別に。
うん。
うん。別にそれが楽しくて行けばいいですけどね。行きたいんだったら。
ああ、はいはい、そう、
ね。別に金使うなとは全然思わないですけど。
うん。
うん、ただ、なんかその、高級だから美味しいっていうわけではないですね。
ああ。
あれは嘘です、全部。
へえ。
全部嘘です。
確かにね。まあ、うん、これはありますけどね。
まだ、その、なんていう、菓子が、築地の市場だった頃、
うん、
私が調理師やってた時、
うん、
やっぱ朝、
うん、
朝からやってるんで、
うんうん、
まあ、朝の4時とかからやってるんで、それぐらいの時間に行くと、もう、飯屋さん開いてるんですよ。
はいはいはい。
で、よく行く、カツカレー屋さんがあったんですね、私が、朝行った時。
うん、
で、私のその、なんていうか、カウンター席みたいなとこにガーって並んで、みんな、カツカレー朝の4時ぐらいからみんなかついてるんですけど、
はい、
私の隣の隣の席に道場六三郎いましたから。だから道場六三郎も、カツカレー行くんですよ。
あ、ほんとっすか。
750円の。
へぇ、
うん、あ、俺と同じやつ頼んでるって思ってましたから。
へぇ、
うん、美味しそうに、美味しそうに食ってましたよ。
道場六三郎だったら、まあ、それ、まあ、確かですね。
うん。ま、でもその後は、まな板屋で、まな板噛んでましたけどね。うん、木がまずくないかっていう。まあ、あの人変態ですから。あれ、料理変態なんだ、あの人。
あー。うん、
ド変態なんでね。
へぇー。道場六三郎を食べてたら本物ですね。
でもね、六三亭ってその道場六三郎のお店そんな高くないんですよ、実は。
あ、そうなんだ。うん、
まあ、ちょっと高いぐらい。普通のお店、普通の高級料亭みたいなとこほど全然値段がいかない。まあ、良心的とか常識的な価格ですね。うん、ぼったくり感は全くなかったですね。まあ、高いけど、ああ、はいはいはいって感じですね。
全然来れる。ぼったくれるだけの人ですね。
人ですけど、
うん、
全然、うん、すごい、すっごいいいおじいちゃんですし。
へぇー。あんな角刈りに似合う人もいないです
よね。あんまりないですけどね、
うん。
うん。めちゃくちゃ優しいおじいちゃんですから、今。
ああ、うん、なんか、うん、なんかそんなイメージはわかりますね。
ああ、そう、だね。
確かにね、味って天井ありますからね。
そう。だから、なんか最近、ほんと、何作ればいいかマジでわかんないんですよね。
まあ、あれじゃないですか。うん、ちょっと好きなもの一個我慢してみるとか。
ああ、なるほどね。
それぐらいしか思い浮かばないですね。
ああ、パスタ、もう好きじゃないし。
一回僕、炭酸飲料を半年我慢したことがあって。
ああ、やばそうですね、それ。
それ、やばかったっすよ、本当に。
ああ、それやばいですね。
本当にの、なんか、喉、半年ぶりにコーラ飲んだ時に、もう、炭酸？
はい。
炭酸がもう、喉を焼くというか、なんとか。
ああ、
うん、こんなにすごかったんだって。
あ、でも私辞めてたわけじゃないんですけど、うん、たまたまその天下一品を、
あ、
うん、4年ぐらい食ってなくて、
うん、
久々に食ったんですよ、
うんうん、
あ、もう なんていうんだ、気がついたら食い終わってましたね
そうなんですよ、そういう、もう、
やっぱ、やべえって思いました、
ね。体に忘れさせるっていう、大事かもしれないですよ。
ああ、それは確かにあるな。
子供の時って、節制させられるんで。
ああ、それはすごいありますね。
子供の時はいちいち多分体が忘れるんじゃないかね。
子供の時って、自分がその節制させられてるって意識すらないじゃない
ですか。すらないですもんね、そうそうそう。
だからその二十歳ぐらいの時に急に全開放をさせた時の、
はいはい、
え、こんな楽しいの人生って思ったあの瞬間
うんうん、うん、
あるじゃないですか、
はいはい、
あそこにもう一回戻りたいですよね。
あ、そうですね。
え、こんなに何でもしていいのっていう、あの二十歳ぐらいの時の、
うん、
全能感というか、
ああ、
全部していいんだって。
もそうですね、そういうタイミングってあったはずもね、
ありましたよね、絶対あったはずだし、私もなんかうっすら覚えてますもん。
あ、
うん、あ、何してもいいんだっていう。
あ、あ、そうですね。そう言って言われると、それのうちの一つが、高校生の時に、
うん、
おもむろに友達がカニ食べに行こうって言った時はそうだったかもしれないですね。
あ、なかなか渋いですけどね、
うん、
高校でカニ食べに、でもありですからね、
あれはね、多分そうですね、うん、食の解放の、まあ、一つだね、
うん、俺もあの高校卒業した時に、うん、藤沢と、うん、サイゼリア行って、
うん、
2人で1万円食えるかやってみようぜって言って、死ぬほど2人で頼んだんですけど、
うん、
4000円ぐらいしかいかなかった時の絶望感いや、すげえな、サイゼリアってって、二人ですげえサイゼリア褒めた記憶ありますね。死ぬほど食ったんですよ。
あ、はいはいはい、
値段とか一切見ないで、もう食べれないの分かってて、
うん、
すっげえ頼んで、4000いくらとか言われて、ってなった。
すごいっすね、やっぱサイゼリア。
うん、一人5000円持って行ったの覚えてますね。
企業努力、やっぱすごいっすね。
そうですね。ちょうどね、サイゼリアがその時出始めの頃だったね。サイゼリアって、その、アホみたいに安いイタリアンがある。
あー。
う
ん、
まあ、ね、やったな。なんかね、飯を、まあ別に、飯を楽しみにしなくていいのかなぐらいに最近もなってきてますね、だから。
へぇ、
うん、別にもう、しょうがないのかな、とか。
大丈夫ですか、それは。
あ、そのうちなんかもう、錠剤とか飲み始めるかもしれないですね。
まあでもね、三大欲求っていうつもりはないですけど、まあやっぱり楽しいんだ方がいいですよね、食は。
いやまあ
毎日だし、毎時間、まあ時間ごとだし、
はいはい、
しょっちゅうなことなんで。
結構ね、そのいろいろ努力はしてみたんですよ。
うん、
この前ちょっと前ですけど、重箱買ってみたり。
重箱って何でした？
ほら、うな重とか。
ああ、そっか。
四角いお重ですね。はいはい、あれ、アマゾンで1800円ぐらい使ってたんですけど。
結構しますね。
買ってなんかそこになんかうなぎとか入れてちょっと食べてみたんですけど。
うんうん。
これはうなぎ丼だなって思って食ってましたから。中箱関係ねえなって思いながら食ってましたね。
あ、でも悪くはないんじゃないですか。
そうですね、いろいろ試行錯誤はしてみたんですけど、
やっぱ目でも楽しみますからね、食。
ああ、まあそう言いますしね。
うん、
うん、ロサンジーもそんなようなこと言ってたし、
うん、
あ、器だみたいなこと、結局最後は器だみたいなこと言ってましたから、ロサン
ジー。
うん、
そうか、ちょっと、まあでも、ポジティブに考えれば、まあ40代だからまだいいんじゃないですかね。
ああ。
これが70代とかだったら結構もう、人生つまんなくないですか？
さあ、そうなんでしょう。なんか、別にそこに楽しみを見出さなくてもいいのかなっていう気もしてきてはいますけど、
ね。まあまあ、そういう感じであれば、なんか、うん、救いはありそうですね。
無理に楽しまなくてもいいのかなって。 まあ、そうだな。
まあ、なんかそうっすね。うん、僕、割と、なんか、素で、いまだに楽しめてる方なんで、食は。
うん。いや、まあ、なんか、急になんですよね。急に。あれと、あれってなんか、なっちゃって。なんでしょう。なんか、どうなんでしょうね。
うん、効率求めるようになるかもしれないですね、食。
どう、やっぱその、やっぱ全部自分で用意するから、ランダム性がないんでしょうね。その、なんだろうっていうのがないから。
うんうんうん。
何しようってなるじゃないですか。
うんうん。
何しよう、あれにしようってなった瞬間に、うん、全部その、脳内で味が再現できるんですよ。
はいはいはいはい。
じゃあもう食わなくてよくねってなっちゃう。
なるほどなるほど。
うん。
ちょっと新しい人間が必要かもしれないですね。
新しい人間が必要かもしれないですね。
ちょっと、もういい、ちょっと稼いっていうぐらいの。あれがないとちょっと難しいですね。
どうしよう。ちょっとだから最近悩みじゃないですけど、別に悩んではないんですけど。
うんうんうん。へぇ、うん、でも地味に、やっぱ食ってね。まあ、なかなか、うん、人間の大部分を占めることなんで。
そう。だから、ちょっと前までは私弁当を作ってたんですけど。
偉いっすね。
嫌になっちゃって、だからその弁当作るのは別に嫌じゃないんですけど、そんな、
うん、
もう知ってる味が用意されるのが嫌で、
あ、
自分で作った弁当ですから、
はいはい、
もう今後約束されたあの味が待ってるわけですよ。
うんうんうん、
でもう嫌で、それが、
うん、
最近な弁当作んなくて、
うん、
お腹空いたなと思ってたら、とりあえず一回外出て、
うん、
外出て車でこう走ったりしてると。
うん、
いろんなお店があるわけじゃないですか。
うん、
で、どこ行こうって決めずに、
うんうん、
もうなんか、なんと半分無意識ぐらいで走って、
うん、
なんか入った店で食うっていう、
へー、
うん、のをやってます。で、昨日も、私、6年ぶりぐらいに山田うどん来ました
と。へぇー、
うん。よかったな、山田うどん。山田うどんって味だったわ。
こっちにはないんですよね。
あ、本当ですか。もう、まあ、包み隠さず言いますけど、底辺の人間しかいない飯屋さんです。
うどん屋さんなんですか？
うどん屋さん、うどんもありますけど、うん、普通にカレーとか、ラーメンとかもありますよ。もう、なんだろう、この世の行き着く飯屋って感じですね。
あ、そうなんですか？チェーン店ですか？
チェーン店ですね。一応チェーン店。
こっちで言う、どんどんはみたいなもん。
いや、わかんないですけど、どんどんは。わかんない
のうどん屋っすね。
昨日私入った時は、
うん、
私の昨日入った店は、U の字のカウンターと、テーブル席が4つぐらいあるところだったんですけど、
うん、
みんな U の字のカウンターにおっさんがひしめき合ってて、
うん、
3分の1はすんごいはけてましたね。
いやー、マジっすか。
やばかったな。美味しかったですけどね。
そういうとこはなくならないでほしいね。
なくなら、どうでしょう。なくなったら困る人いっぱいいるでしょうね、山田うどん。
やっぱりそういうところがあるから、そうですね。丸亀とかがあるわけで。
丸亀はちょっとでも綺麗ですもん、ちゃんとあそこは。
あのね、どんどんあんって、
ええ、
きしめんがあるんだよ。
ああ、そうなんですか。
こっちの名物。
ああ、そうかそうか。まあそうですね。
どんどんあんじゃないや、丸亀とかこっちに進出してきた勢のくせに、
ええ、
きしめん出さない。めちゃくちゃ気に入らなくて。ずっと腹立ってるんですけど。
またその愛知のこう排他的な。
まあそうですね。
愛知って本当に何度も言いますけど、愛知って都会のふりをした田舎者だと思ってるんで。
いや、いなまない。
愛知ってなんか無駄に排他的ですよね。その。
無駄っすね。うん。無駄っすね。
もうちょっとシティぶってもいいと思うのに。なんかそこの気質がなんかどうしても抜け寄るつもりもないですもんね。
なんすかね。
結構なんか他の地方の方がまだちょっとなんか、
うん。
うん。開放的というか。
なんか、多分、うん、でも多分できないんでしょうね。なんでかわかんないですけど。
なんででしょう。なんかね、でかい犯罪者の集まった 町みたいな。
なんかそうですね、なんか中国人が、ええ、なんかうーん貧困法制になりきれないみたいな
あーなんでしょうね、別に
本気出せばちゃんとまともにできるのにみたいな、うんうん、でもやらないみたいな、
なんか不思議なとこだよな。
腐ってんじゃないですか少年が多分基本
腐ってるのかな。なんかやっぱり、うん、なんだろう、あの中米というか、うん、なんかその東京でも、うん、大阪でも福岡でもあの馴染めなかった奴らが集まったみたいな感じがするんですね。その、うん、アメリカ全土の犯罪者が集まるコスタリカみたいな、なんかそういうなんかちょっとなんか変な感じがすげえするんですよね。
それはありますけど、
ね。人口あるのにな。人口あるし、新幹線止まってるのに、なんでもっと栄えないっていう。やっぱ一番のネックは、名古屋市栄が栄えてないっていうのが一番良くないと思うんですよね。
はい。
ちょっと早かったなっていう。
そうですね。
希望を込めた名前だったのかもしれないですけど。
で、できないんでしょうね。
なんででしょうね。ポテンシャルはあるはずなんですけど。
そう、あると思うんですけど。
そう、なんかいろいろね、その、ジブリパークとか、レゴランドとか、来るわけじゃないですか、定期的に。うんうん。愛地球博とか、来るわけじゃないですか。うん。なんでしょうね。
なんでしょうね。だから、そういうもの全部ひっくるめて、うん、まあ、こうすればいいんじゃないって乗り込んできた丸亀がムカつくの。
まあね、丸亀ってどこなんだ。まああのうどんの国香川では一切入らなかったらしいですけどね、やっぱり。
へえ。
まあだってもっと美味しくて安い店いっぱいありますからね。
ああそうなんだ。
うん、まあそれは無謀な戦いに出ましたけど。
ああ、一回四国でうどん食べたらあんまり美味しくなかったけど。
香川ですか？
それね、徳島だった。
あ、徳島、あ、まあ徳島も別にまずいってことはないでしょうけど。
ありえないぐらいうどん屋あったんですよ。
あ、やっぱり、徳島ってやっぱり本州からの四国の玄関口だから、うん、その、なんすか、その、四国の全部集めみたいな、そういう商売しちゃうんじゃないですか。カツオの叩き売ってみたり、みかん売ってみたりしちゃうんじゃないですか、どうしても。
うどんは好きなんですけど。
うどんも、そうですね、うまいですね。
なんでこんな流行ったんかね。
東京って、私がちっちゃい頃うどんって美味しくなかったんですよ。まず、まあその蕎麦が東京強すぎるっていうのもあるんですけど、
はい。
その蕎麦とうどん選べますよみたいなところで、うん、じゃあうどんでってもし言ったら店員にうどんって多分言われたと、
あ、そんなに
思われるぐらいうどんがあんまりそのメジャーではなかったんですね。多分西の文化圏に比べると、だいたい普通蕎麦みたいな。でも、なんか。ある日突然、関西のうどんは、うまいって情報が東京に入ってきたんですよ。
ほう。
で、やっぱりその、食ってみるとうまくて、何が違うってもスープが違ったんですね。
はい。
昔の東京のうどんってその、蕎麦のつゆ使ってたんで、真っ黒だったんですよ。
へぇ、
その、うどんスープみたいなのなかったんで。それが多分、その、丸亀製麺とか花丸うどんっていうのが東京に来て、あ、うどんうまいじゃんってなったんですよね。
へ
ー。あの時までうどん食う人って東京の人間でそんないなかったと思いますよ。その風の時柔らかく煮たうどん食うぐらいで、
あんま
美味しくないなっていう。
あ、そうなんだ。
そもそも美味しいうどんあんまなかったってのもありますけど。
へー。あー、面白いですね。
いや、だからセンセーショナルでしたよ。あの丸亀製麺が東京来た時。
あ、そうっすか。
うわ、うまってなりましたもん。
あー、なんかね、ちょっとその辺そんな考えてなかったけど、ほんと非感覚で怪しいなと思ってたんですけど、まあ名古屋にはきしめんっていうのが あって、でもね、なんかどんぐらいですかね、まあ10年15年ぐらい前から、うどんっていうものが流行ったというか、なんというか、
はいはいはい、
台頭して
きた感があ、そう、俺もだ、そんなもんですよ。一緒のぐらいですよ、時期的には。
あって、
うん、
で、なんか、こぞって、もう今やみんなうどん行くじゃないですか。
うん、まあ、うまいですからね。
きしめん差し置いて。
うん、あんまり、こっちはの人はあんまきしめん食わないから。
名古屋人もちょっと嫌いなんですよ、そういうところ。なんか東
京 で, でもないわけじゃないでしょ、きしめん屋さんは。
東京でうどんが認められて、
ええ、
やっぱこれ美味しいぞってなった時なんか、ええ、名古屋も、え、そうなんですかみたいなのか。
ああ、そうですね。一回名古屋飛び越えましたからね。
きしめんで分かってんじゃん、があって。
ああ、まあでもちょっと違う食い物ですからね、うどんときしめん。ちょっと違いますからね。
あ、まあちょっと違います、
ね。ええ、食べ方も違うし。きしめ
んはいいっすよ。あんなチュルチュルな食べ物多分この世にないっすよ。
あんまきしめんってこっちで食う機会ないんで。
ああ
。あんまってかほぼないですね。
へ
え。5年に1回食うか食わないかぐらいの。
ああ、でもね、僕も頻度減りましたけど、
ええ、
どんどんあんが潰れまくってるんで。
うん、ないですけどね、どんどん。
美味しいですけど。
だから、名古屋から出てきたもので成功したものっていうと、
うん、
ココイチと、
うん、
米だと、
うん、
ちょっともう衰退し始めましたけど、ビレッジヴァンガードですね。
ああ、はいはい、なるほどね。
それぐらいかな。
晩はそうですね。もう勢い完全に止まりましたね。
止まりましたね。
あ、
うん、まあ、日本の、一時期は20年前ぐらいは日本のサブカルを引っ張るぐらいの。
そうですね、
うん。勢いあったんですけどね。まあ、まあでも、そうですね。もう、これはもう完全にインターネット通販が流行ったからってのはあるんでしょうね。
ああ、
うん。それはでかいと思いますよ。なんかやっぱ、ビレバンで売ってる漫画ってビレバンでしか見たことないのとかいっぱいあったんで。
ああ、なるほどね。
うん、そういうの探すのほんと便利だったんですよね。
なんかね、ビレバン好きの人が言うには、なんかイオンとかに入り出してから
怒
ったらしいね。
わかる、
うん。
あの、つまんねえ雑貨屋になっちゃったっていう。
そうそうそうそう。
ああ、それすごいわかりますわ。
微妙に置くものが変わってったらしいです。大衆化してったらしいですね。
そうそう。それやっちゃいけない、やっちゃいけないことやっちゃったんだよな。
そうそうそうそう。
ああ、
う
ん。なんか、ほら、ドン・キホーテの、
うん、
そのポップ、うん、とかなんか話題になってましたけど、あれビレバン最初だからなって思ってましたけど。
そうっすよね、うんうんうん、
ビレバンかタワレコが最初やってたのに。
あ、はいはいはい、
うん、タワレコの新宿店の人で、
うん、
あのポップで有名な人昔いたんですよね。なんか、
へえ、
あ、なんかもうパッションのみで書いてるみたいな人いたんですよ。
へえ、面白いですね、
うん、うおーしか書いてないポップとかありましたからね。
あれセンスっすもんね。
あれセンスですね。え、字超汚いっす、その人。
へぇ、
あ、あの人の新作だって見てましたもん。
そう、タワーレコード面白いっすか。
タワーレコードもう全然行ってないですけど、
うん、
やっぱ、一時期はやっぱ CD 買えるならタワーレコかディスクユニオンかみたいな。
こっちにある、あるところのタワーレコード、
うん、
え、いいのっていうぐらいビジュアル系のコーナーがでかいんですね。
タワレコってあれもう店によって全然違うんですよ、うん、そのなんていうか趣味趣向というか。
そうっすよね。
うん、あのでっかいタワレコは別ですけどね、あの渋谷のタワレコみたいなタワーになってるとか別ですけど、
はいはいはい、
あの店舗面積狭いとこってあれ店員の裁量かなりでかいんですよ。
うん、
だからね面白いっていうのもあったんですけど。
いいですよね、それだけなんかちょっと自由にできる、
う
ん、
そうそうそう、タワレコは良かったな。
うん、
ちょっともうタワレコはもうさすがにいかん、 CD を買いに行くっていうか、そうそうそう、 CD を聞く機会が今ないんで私。
そうっすね。
ああ、だからもう買うもクソもなんもないですけど。
CD やレコードや巡りって僕趣味の一つだったんだけど。
ああ、
なりましたね。
もうだから。あの、ジャケ買いっていうのがもう、
そう
です
ね。
できないですからね、事実上。
うん。
うん、
あれ面白い文化だったんですけどね。
よかったですね。
うん。
もうなんか最後の方、目つぶって買うところやってましたもん。最後の一枚は目つぶって撮るみたいな。
おお。
うん。その時に出た当たりとかもうなんか、あ、神っているなってやっぱ思ったりしましたから。
ああ、はいはいはい。
そこで神の存在を感じたりしてましたよね。
ああ。
もうね、もうああいうのはなくなっちゃいましたよ。
そうですね。
あ、でもまあ、うん、本当冷静に考えると本当に CD って邪魔ですよ。
まだバナナレコードってあるのか
な。バナナレコードあるんじゃないですか。 行って、もう全然行ってないですけど。
昔は結構店舗数ありましたもんね。
あるんじゃないですか。あんのかな。
何言ってたな。
ディスクユニオン、ディスクユニオンも多分減ったろうな、めちゃくちゃ。
ああ、
昔その新宿にディスクユニオンがいっぱいあって、
へえ、
その一個のビルにまとめてディスクユニオンってやっちゃうとお金かかるから、
うん、
もうテナント全部バラッバラなんですよ。
はいはいはい。
あの、だから、あの、ロックはここ行ってください。パンクはここ行ってください。あ、住所全然違うんですよ。
こっちにはね、ディスクユニオンはないんですけど。
あ、そうなんですか。
あの、それは知ってます。
そう。だから、うん、だから楽っちゃ楽なんですよ。プログレはこっち行ってください。
そうそうそう。ジャンルで分かれてました、
ね。ジャンルで、あの、お店の場所が違うっていう。新しい店舗展開を。もうそれしかなかったんでしょうけど、やり方が。
憧れでしたもん、うん、ディスクユニオン。
ディスクユニオン、吉祥寺にもあって、そこはまあでっかいとこ借りてたんであれだとしたけど、やっぱりね、そのそのなんていうんですか、うん、ディスクユニオンのビニール袋を持って街歩いて一丁前見てとかありましたからね。
ああ、はあ、はあ、うんうんうん。まあ、実際そのもっとコアなレコード屋とか行ってましたけど、
はい、
まあでも幅広いし、ディスクユニオンって、
あ、はい、
そう、そこそこ深いのもあるし、なんか。いいなと思ってましたね、東京。
なんか HMV 行くやつはなんかにわかみたいな、そういう空気ありましたよね。
そうですね。
HMV みたいな。
実際にわかですね。
実際にわかだし、
うん。
そうそうそう。なんでしょうね。別に置いてるものそこまで変わんないんですけど。
うん。
なんなら HMV のが見やすいんですけど、店内的には。
あ、はいはい。
なんでしょうね。なんか流行に流されないっていうのが、その、
うん、
ディスクユニオンとタワーレコードは、
うんうんうんうん、
すごい硬派な感じがありましたよね。別に売れてるから置いてるんじゃない、いい曲だから置いてるんだみたいな。
あ、いいっすね。
うん、そういうのがすごい、なんか一個通ってましたもんね、その、
うんうんうん、
信念みたいなのが。
そうそうそうそう。
タワレコも減ったもんな。
そうですね。
タワレコめちゃくちゃ、私のハウス向かいの建物の2階がタワレコードで、
はいはいはい、
2階と3階が向かいの建物、そうそう、1階がバナナリパブリック入ってて、
うん、
うん、でそこがもう辞めるってなって、
うん、
うわーマジかーってなって、すげー、うん、でその最終日に、
うんうんうん、
あ、そのお店行ったら、あの店長がすげー肩を落としてた、あの肩を忘れられないですもんね。
あー
あーうわーっていう、
あ
タワレコなくなるんだ、
へ
え、タワレコってなくなるんだと思ってましたから。
本当ですね。
うん、ディスクにはまだギリギリ吉祥寺頑張ってるかもしれないです。ちょっと確認してないですけど。
もうそうですね。もうまあ、僕全然知らないですけど、まあ絶対衰退していってますよね。
いや、まあまあでもしょうがないですよね。Spotify とか、
そうそう
そう、それ系がね、あんなに便利で、
うん、
あんなに流行っちゃってるわけですから、
うん、
わざわざCD を買うなんてのは相当なファンじゃないと、
そうそうそ
う、うん、相当なファンでも買わない人多分いると思うんで。
未だにね、その例えば CD レコードとか、まあ、その物としての価値っていうのがあるのは分かるんですけど、
はいはい
はい、手に取れないですね。
ちょっと無理ですね。
うん、
うん、うん、楽しいんだよな。
そう、めっちゃ楽しかったっすよ。
うん、あ、で、まあ、あ、私久々に、
うん、
久々にスタジオ行ったんですよ。
あ、へえ。
で、まあ遊びで行っただけなんですけど、
うん、
でもまあ一応リサーチしようと思って、うん、今の若者はどんな奴らがバンドやってんだろうと思ったら、
あ、はいはいはい、
なんかもう一周しちゃってて、
はいはい、
なんか昔、なんか一周しちゃってて、
うん、
なんか昔ってそのやっぱ、ロック、パンク、
うん、
まあいろいろジャンルありますけど、
うん、
なんかやっぱりそのイケてるやつとか、
うん、
あの割とかっこいいやつもいたんですけど、
うん、
まあバンドマンですからね、
うん、
今もうやばいっす、あのもう陰キャ中の陰キャしかいないっす、
へえ、
あの若者、
へえ、
もう前髪で目全員隠れてる本当に、はいはいはい、 本当にその昔秋葉原にいたようなやつらがなんか本当にでっかいエフェクターボード持って、
うん、
あのギター背負って入ってくるぞ、ゾロゾロゾロゾロ、
うんうん、
ああ誰もタバコ吸わねえし、
マジっすか、
うん、うわーと思いましたね。あもう今こうなってんだと思って、まあでもだから若者バンドマンはいるっちゃいるんですけど、
うんうんうん、
だからもうなんかバンドがちょっとマニアの趣味というかオタク趣味みたいになってて、
あ
まあでも考えればそうだよなと思って、
は
あ
は
あ、今バンドやろうって相当変わってんじゃないですか。
あそうなんすかね。
あいやだってないですもん、その俺らの時みたいなそういうキャッチーなロックバンドとか、
うん、
それこそグレイとか、
はいはい、
そういったのって今いないと思うんですよ。今いるのかもしれないですけど、
うん、
知らないだけで、
うんうんうん、
なんかその例えばいる？
いや、
いな、まあ、いなくないですか？その、有名な歌手とかいますよ。そのアードとかね。別にあれバンドじゃないじゃないですか。
少なくとも共通言語で言い合えるバンドはいないです
ね。いない。で俺らの時にやっぱ死ぬほどいたじゃないですか。ラルク、やれラルクや。
そうっすね。
やれミスチルや。
うん。
うん、死ぬ、いろんなジャンルにいっぱいいたじゃないですか。いろんな人たちが。
興味なくても、なんかまあね。
そう。
言えるバンドっていましたもんね。
いっぱいいたじゃないですか。ちょっと上の世代にもバンドっていっぱいあったじゃないですか。
うん、
いや上で言うとやれ爆風スランプだ。
うん、
ああなんかそういう人たち、やれ爆竹だっていろいろいっぱいいたわけじゃないですか。
うんうん、
でも今は多分ないと思うんですよ、バンドって。
ある
んでしょうけど、
うん、
その。うん、何？
まあ
何がいる？
ミセスグリーンア
ップ、わかんないですけど、
思い浮かばないですね。
いな、まあ、いないとは言わないですけど、
いますけど、
でもだその状況下でバンドをやろうっていうやつだって、
うん、
やっぱ相当変わってると思うんですよ。本当に好きじゃなきゃできないというか。
はいはいはい、はい、
うん。だから、なんていうか、その、ちょっと煮詰まっちゃってるというか。消えてはないんですけど。
うんうんうん。
うん、スタジオもあったしね、まだ。吉祥寺に。
そうか。
やばかったっすよ。その、もう、うん、いないっす。普通のバンドは昔の、まあ、探せばもちろんいるでしょうけど、かっこいい。
うん、うん、
うん。そういうロックやってますみたいな、そういうザ・バンドマンみたいなやついるでしょうけど、もうなんかもうほんと趣味のせい、鉄道模型やってそうな奴らが、本当に、がなんかギター背負って、エフェクターボード持って。
いやー、ちょっと時代が変わってきちゃったんですかね。
変わっちゃったんでしょうね。だから、次世代のバンドが出てくるのか、出てきたとしても、あいつらが出てくるんだっていう。いや、まあ、逆にちょっと楽しみではありますけどね。どうなるのか。
あ、はいはいはいはい。
うん、消えたわけではない。
なんだろう。なんかちょっと大きく見るとあれですかね、フィジカルでやるものがちょっと古いみたいな。
ああもうでも DTM 全盛ですからね。
そうですよね。あなんか不思議な感覚っすけど。
ああでもうん面白かったっすよ。久々に私も爆音でアンプで音出して楽しかったし。
全然スタジオ怖くないじゃないですか、だったら。
いや、スタジオは別に昔から怖くないです。
なんかやっぱり、たまにいたんですよね、怖い人。
実際怖くないですから。
か。だいたいそういう人楽器が上手い。
スタジオにいる怖いそうな人ってだいたい怖くない人ですから。
あ、マジっすか。
全然ですね。
へぇー。タバコ捨てて欲しかったな。
タバコも吸ってなかったっすね。
何をやるんですかね、ジャンルはそういう子たち。
なんかもう、わかんない。見た目からするとなんか超絶技巧のバンドとかやってそうですけど。
なんすかね、もうカッティングギターしか弾かないんですかね。
あ、ずーっとミュートしっぱなしで。
そうそうそう。
もう打楽器じゃん、そしたら、ね。ありますけどね。なんかその、ギターソロでカッティングだけで終わったみたいなギターソロとかたまに。
ありますね。
逆にあいつすげえうめえんじゃねえって誤解させるテクの一つですね。ギターソロでカッティングだけでわざと終わらせるっていう。あいつ本当はうまいんじゃないっていう。
ありますね。
疑心暗鬼にさせるっていうテクで。
なんか、じゃあそういう子たちが多いんだったら、まあ武骨なやついなさそうですね。
もうそうですね、いないですね。
パワーコードしか弾けないみたいなやつ いなさそうですね。
まあまだいるんでしょうけど、
うん、
あ
さあ
あでもどうな、どうなんだ。
バンドっていうもの自体が古くなるんですか、もしかして。
まあそうですね、やる人はいな、少なくはなるでしょうね絶対に。
へえ、
もう実際少なくなってますし。
ああ
、いやだから楽器屋とか大丈夫かなってすげえ思います。あ、
そうですね。
うん、
ああ、
まあでも、
なんで楽器屋の人って試し弾きさせてもらうとなんか嫌そうな顔するんですか？
しないですよ。
なんかたるそうな。ジョネ
さんの行く、ジョネさんの行く楽器屋が良くないだけですよ。
なんだろう、それなりの人じゃないとなんか興奮しないみたいな。
あと、楽器屋の店員、試し弾きするときに、あ、じゃあチューニングするんでちょっと待ってくださいっていうときに、
うん、
チューナー使わないで音差でやるのちょっと腹立つんでやめてほしい。チューナー使えよ、普通
に。あ、ちょっとそれ腹立ちますね。
うん。てーん、てーん、ブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブン、てーん、ブンブンブンブンブンブンブンブンみたいな。あ、できました、できましたじゃねえよ。チューナーのは早いじゃねえかよ。チューナーそこにあんだろ、しかも。
ああ
、わざとエプロンの中に音差1本入れといてね、 440A の。
ああ、はいはいはい。
腹立つわ、お前。
ああ、でもそういうとこかもしれないですね。う
ん、で、なんか実際、ためきしびきすると、ちょっとチューニングずれてたりするんですよね。音差でやってるから。
なるほど、なるほど。
腹立つわーって思いながら。
昔僕、楽器屋に騙されましたしね。
何
を？ウブな頃、初めて僕、ギター買いに行って、バッカスっていうメーカーして
ました。あ、バッカス。ありますね。
あれを激おすすめされたんです。
まあバッカス別に悪い楽器じゃない。
悪くないんですけど、
うん、
でも後々になってみたら、いやバッカスよりももっと勧めてくれるギターあったでしょっていう。
ありますよ。まあそのバッカスがいくらかによりますね。
あ、まあ安かったっすよ。なんかまあ3万4万とか。
あ、まあまあバッカスですかね。
うん。
まあでもエントリーモデルとしてはちょうどいいんじゃないですか、うん、バッカスぐらいって。
それがね、
うん、
まあ、後から気づいたんですけど、まあ、そのバッカスがですけど、めちゃめちゃ音悪かったし、
ネックがぶっ飛んし、まあ、いいピックアップはついてないですからね。
そうそうそうそう。
まあ、安すぎず高すぎないっていう意味では、
うん、
まあ、バッカス、エントリーモデルとしては、まあ、悪かないですけど、
うん、
まあ、割と2、3年で買い替えるだろうなと思いますね、バッカスだ
ったら。あ、そうですね。
あ、
まあ、バッカスの次はあれですけどね、お父さんから言う譲り受けたグレコのレスポールだったの。
あ、グレコね。
ええ。
ああ、いいんじゃないですか。
まあ、それ、
ギブソンではないの？
それあれですよ。友達とスタジオ行って、
ええ、
その帰りに、スクーター乗ってたんで、僕。
ええ。
友達に手振って、バイバイっつったら、
ええ、
路中の車が前にいて、
ええ、
その車に正面衝突しちゃって、で、スクーターの、なんていうんですかね、乗ってる、足乗せてる、股のところにギター乗してたんで、
はいはいはい、
正面衝突した勢いでそのギター折っちゃって。
あ、まあみんなあそこにね、ギター乗せがちですからね。
そうそうそうそう。
あ、
まあ逃げましたけど。
何普通に犯罪告白してるんですか。
まあでもね、やっぱりスタジオ行くにはそれぐらいじゃないと。
ああ。
そんぐらいの小僧じゃないと。
ああ、なるほどね。
うん、
まあ、ああ、そうか。偶然ですけど、私も初めて買ったベースがバッカスで。
あ、へえ。
うん。2本目がレスポールベースでしたけどね。
あ、そうなんだ。へえ、珍しいですね。
レスポールベース音悪かったな。
はい。
なんであんなわけのわかんないもん買っちゃったんだろう。
まず見ないですよね、レスポールベース。
レスポールベース音めっちゃ悪いですよ。
なんでそれを買ったんですか。
え、なんかレスポールベースは珍しいと思って買っちゃったんです
よ。めちゃくちゃ渋いですけどね。
うん、音悪かったわ。
へえ。
そりゃそうだよ。あれギターのもんだからな、
落ちましたさん最初からベースっすか。
私はベースですし、ギター弾けないですよ。
ほー。
ええ。
その、楽器、そうですね、バンド系の楽器やるって言った時に、
ええ。
まあ一番メジャーなのって、まあギターじゃない
ですか。まあギターっすね。
その、ベースとかドラムを最初にやる人に聞きたいんですけど、
ええ。
なんでそれ選んだ？
め
ん
どくさそうだからです、ギターが。
ああ、なるほどね。
何本も、右手で押さえないといけないじゃないですか。
確かに。
うん、4本、下手したら6本押さえなきゃいけないじゃないですか。
うんうん、
ベースはあれ1本ですから、押さえるの。 一本でいいし、
うん、確かに。
なんならあの指引きだったらピックいらねえし、
うんうんうん、
あとあとあのエフェクターもなんなら直でもいいし、
あなるほど、
なしで、あのチューナーでチューニングさえできれば、
うんうんうん、
直腕で全然音作りできるし、
うん、
楽なんですベース。
なるほどなるほど、
うん、コードあったとしてもなんとなく合わせれば別にいいし、
うん、
あのちょっとずれたとしてもテンションだって言い張ればいいし、
はいはいはいはい。
楽なんです。ベースに失敗ってありえないんですよ。
うん、
全部わざとだって回避できるんで。
なるほどね。
テンポさえずれてなければね。
ああ。ね、ベーはそうですね。無条件にかっこいいな。
そう。ちょっとスラップしただけでかっこよく見えるし、お手軽なんですよ。そうそう
そう、あいいね。
でもそのベースやってると、うん、そのベースなんか打ち上げとかで、
うん、
やっぱベース同士で仲良くなるんですけど、
はいはいはい。
ベースってマジでやべえやつしかいないんですよ。
なんかまあわかりますね。
うん、だからなんでベースやっちゃったんだろうってその時は思いましたけど、
変態しかいないですね。
変態、マジで変態しかいないですね、うん、あであと、うん、ベースの彼女もやべえやつしかいないです
あそう
ベースやって分かったことは、うん、あこれ俺の彼女って やべえやつじゃねえかよっていうしかやつしかいなかったです、
ね、
うん、ベースはやばいんですけどベースの彼女もっとやべえ、これベースあるあるですね、
うん、どうですかスタジオ行ってどうでした、なんか久しぶりに弾いて、あなんか弾きました、ベース
弾きましたよ、
どうでした、
あ楽しかったですね、
なんか腕は落ちました、
いやもう全く弾けなかったですね、
あマジっすか、
ええ
あまあ、そうっすよね、
そりゃそうですね、
もうなんか手の皮もなんか薄いになってますね、
あ僕あの痛いねだったんで、あの左で軍手しましたから軍手するとスライド楽なんですよ、
あなるほどね、
うん、
はいはい、
気軽に捨てれるし、あと忘れてもコンビニで買えるっていう理由で軍手しました、
うん、ああいいですね、でも、うん、うん、久しぶりギター弾きたいですけど、か、うん、借り出すな、
そう、私も多分家探せばどっかにベースあるんですけどね、
うん、
うん、多分エフェクターとかもどっかに隠れてるはずなんで、
ああ、
うん、ちょっと探す気力もないし、探そうとも思わないですけど、
そうなんだ、
ね、ええ、
いやだから、ちょっと時代が変わっていってますね、
もう時代は変わっていってます、だから、
完全に、
うーん、そうですね、どうなるのやら、
まあ。なんだろう、うん、迎合してしまってる自分もいるんですけど、
ああはいはい、
うん、まあ勝手に他の人がまあそうですね、まあ例えばバンド人口が少なくなってってんのとか、まあ勝手に悲しんだりはしてる、
ああまあ、うん、まあもう、うん、どうにでもなるだろうとしか思ってないですね、
そうですね、
もう どうしようもないしな、
うんうんうん、
あそういえばあれですね、
うん、
がっかりしたんですけど結局、うん、何回トラフ来なくて俺がっかりしましたよ、
ああ来なかったっすね。
ああ、それ言おうと思ってた。チェッチェって思いましたから、あの、夏休み終わった時来なかったから。
あ、そうっすね。一瞬にし水がなくなりましたけど、こっち。
本当ですか？
びっくりしましたよ。
ああ、そんなもんですよ、これが、
うん。
日本人の浅ましい部分が出ますからね。
まあ、そうっすね。
すぐみんな食べ込んじゃうから。
そうっすね。まあ、ちょっと、そうっすね。うん、九州あたりの地震の、まあ、2、3日はちょっと、うん、怖かったね、ちょっと。
あジョデンさんのところもまだ米ないですか？
ああ、そうそうそう、米ないですね。
ああ、米ないですか？
うん、全然ない
です。うちの周りもちょっとないぐらいですけど、まあ普通に買おうと思えば買えるぐらいありましたけど。
あ、
やっぱ、そうだな。
そうですね。ここまで結構品薄になるとはって感じですけど。
まあでもそろそろ新米の時期なんで、どっちみち大丈夫でしょうけど。
あ、らしいですね。
もうだって8月ですもんね、8月終わりだから、早い品種だったらもう、
そうそうそう、
多分刈り取ってる時期なんで。
あと何ヶ月我慢すれば大丈夫っすよ、みたいなことらしいね。
なんか、そう、だから、一応ね、地震来るかもしんないと思って。一応見直してみたんですけど、
うん
うん、やっぱ割と戦えるぐらいの備蓄はあるから、あんま気にしなかったんですけど。
あ、マジっすか？
うん。やっぱりでも、なんていう、その辺のリテラシーの高い、あの、龍馬先生が、
うん、
あの、ポータブル電源とテント買おうかなとは言ってました。やっぱリテラシー高いなと思いましたけど。
あちょっと発想はさすがっすね。
さすがですね。もう車で戦う気満々なんだなと。
そうですね、サバイブする気満々っすね。へえ。備蓄っていう概念じゃないですね。
じゃないんですね。だからまずは寝床っていう、
あ、
ポータブル電源と、うん、充電用のソーラーとテントを買っておくかなっつってましたよ。やっぱリテラシー高いなと思いましたね。
そうですね、
うん、
本当にでもツイッター X に対してのリテラシーも高いんで。
そうですよ、
全部わかりますもんね。だからね、本当に前も言いましたけど、本当に X の使い方の最適解の一つなんですよね。
ああそうですね、あの人の使い方が一番正しいですから。
うん、うん、逆の逆効果もあるんですよ。その全部わかるから、
はい、
どうしてるかなって思わないっていうのがあって、
あ、
うん、なんか会いたいっていうのが、会いたいっていう要素がちょっと目減りするんですよ。全部わかるから。
ああそのそうですね、いい意味でも悪い意味でも予想の範囲を超えないですから、ね、
超えないですから。
あ、
なんか電話しよっかな、あ、いやでもなんか 何話せばいいんだろうみたいな、知ってるしみたいな。
そうなんですよね、
うん、
ああ
そう、最近どうっていうこと全部言うんで。
そうですね、聞く必要がないんですよね。
そうなんですよ、
あ
ちょっとね、逆効果っていうのがあるんですけど。だからでもね、心配はないですね。だから、うん、そういう効果がある。
あ
いいっす。
あ最近気づいたんですけど、
はいはい、
あれですね、あのまだ徳松さんってやってないんですね。
あそうなんですよ。
そういえば、
まあ、僕
もうやってんだろうなと俺勝手に思ってたんですよ。
なんか何がいいのかよくわからないんで、
ええ、
だからまあそうですね、なんかまあ単純にその無理してしまう人に対しての気遣い方ってなんだろうなって思うと、
ああ
まあ負荷減らすっていう
ので、ああ
まあポッドキャストを一個減らすみたいな発想なんですけども、
なんでしょう、あまだやってないんだと思って。
そうなんか他の
ポ
ッドキャストやってたりするんで、
ああなんかでもやってるはやってるじゃないですか、
うん、
やってるはやってるなと思って なんかを一個再生したんですよ。
ええええ、
あんまり元気ではなさそうです。ああなんて言うんでしょう、あの、うん、漠然とした社会不安みたいなのを常に抱えてる感じがすごいしますけど。ああ
、まあ、あとは、まあ、彼は首っすかね。首腰。
ああ、はいはいはい。
前に久しぶりにちょっと LINE をしたんですけど、LINE 来て、まあ、そうですね。まあ、元気にはなってるけど、やっぱ首痛いみたいな。
何なんでしょうね、それ。何なんでしょうね。なんですか、布団で寝てんのかな、ちゃんと。
フローリングで寝てるのかな。
ああ、わかんないですけど、なんかね、ちょっとね、どういう、家でどういう扱いを受けてるのか知らないですけど。
そう、なかなか全開しないんで。
ああ。
うん。
いや、もうしないのかもしれないですしね。
だから、その、僕とポッドキャストするときに、その、まあ、なんていうんですか、その、マイクの前で喋るじゃないですか。
ええ。
まあ、マイク中心に喋るから、まあね、その、動かないじゃないですか。
うん。
そうするともう痛くなってくるんで。
ええー。
だから、ポッドキャストも負荷かかるってことなので。
なるほど。
そうそうそう。
あ、運動とかしてんのかな。
ねえ。
いや、してないと思うんだよな。あの、そうだな。してないと思うんだよな。
うん。
運動したらそんなこと絶対ないやと思うから。
どうなんでしょうね。
まあ、めんどくさいのか知らんすけど。
ああ、でも相当ついっぽいですね。
ああ。うん、とか整体行くか、
うん、
運動するかしかないんじゃないですか、もうそんな。
ああそうっすよね、
うん、薬で飲んでごまかしたってそんなどうしようもないんで根本解決にならないですから。
確か1年ぐらい前に、なんかヘルニアの手術に対してのその、第一人者っていうかもう凄腕の医師がいるんですよ。
あそうなんですか。
もうゴッドハンドって言われる。
あはいはいはい。
その人死んじゃいましたし。
まあ生きてたところでその人にかかれるかどうかもわかんない
し。かかれるかどうかですけど、でもその人のそのヘルニア手術案件数がもう何万とかなんで。
そうなんだ。弟子もいないんだ。
どうなんすかね。だからね。
もう、うん、もういい加減にそういうのパパッと直してほしいですよね。そういう。
本当ですね。
うん。 もう何年ヘロニアに悩んでると思ってんだよ人類がっていう。
本当っすよ。
そのやっぱそれはやっぱハゲも一緒で、何年悩んでんだよって。
はいはいはい。
だからもうな、うん、うん、まあしょうがないのかな。もうちなみに私はもうあの毛髪、私の薄い現象に関しても、うん、もう完全克服と言っていいほどまで来ましたから。
マジっすか。
あ、もう完全にハゲを見下してますだから今俺。
それすごいいい症例ですね。
いやーマジでマジで、うん、なんかでもいろいろやってるからどれが効いてるのか正直わかんないですけどね。
ああ、うん、でもどれかですよね絶対。
どれかだし全部かもしれんし。
うん、
うん、いやこんなにこんなに治るかねっていう。
マジっすか。
うん、どこまで来ましたよ。
まあでもその際にはって感じですね。
そうですね。
うん、
うん、だキー何度も言いますけどキーワードは大阪堂です。うん、大阪堂の売り上げトップ3を見てくださいっていう。
そうですね、大阪堂。
そこにある全ての人間というか男性の悩みがそこに凝縮されるんで。
あ、はいはい、
大阪堂のトップ3は。
ああ
、うん。あの髪の毛、精力、あの痛みっていうので大体あのトップ3占めるんで。あ、これもう男性、全世界の男性の悩みがここに集結されてんだな。
はいはいはい。あ、痛みもですか。
痛みはそうですね。その要は日本に認可されてない強い成分の痛み止めとかやっぱあったりするんで。でもまあ別にロキソリンで十分ですけどね、痛みって。
あ、まあまあまあとか。
ああ。だからそういうの、うん、そうですね。でもまあ大阪堂の売り上げの多分7割は髪の毛関連でしょうね、うん、ってぐらい本当にやれミノキシジルややれフィナステリドややれデュタステリドやっていうのがもうひしめき合ってる状態。
すごいですね。やっぱまあ効果あるか、その、うん、効果出るもんは出ます。
私その別に髪の毛全然気にしてなかった昔から、うん、夏も冬も関係なくずっと私一年中帽子かぶってたんですね。
はいはいはい。
で帽子好きだったんで、うん、でちょっとあれちょっとあ前髪さんってなった時に、
うん、
あのあでも俺帽子かぶってるのは功を奏したなって思ってたんですよ、
うん、
でこういろいろやっててこう治ってきてからは、まあ、帽子なんか一切かぶらなくなりました。
へえ。
うん、もうあ見て見てっていう見て見てっていう感じになる。なんか多分筋トレした人の気持ちってこういう感じなんだろうっていう。
ああなんか、
うん、
すごいいい意味での承認欲求ですね。
そうですね。あのほら筋トレしてる人ってやたら腕をまくりたがるじゃないですか。
うんうんうん。
それと多分同じ気持ちなんだろうなってのは思うんですね。
へえ。
うん。
そうか。ね、まあハゲはそうね。
まあでも私はちょっと。ミノキシジルのタブレットっていうちょっと禁断の薬というか、あの、なんていうんですか、寿命を生贄にしてるんで。その悪魔と契約したのと一緒なんでね。
あ、そうなんだ。
ミノキシジルのタブレットっていうのは、
も
ともとは高血圧の薬で副作用として髪の毛入るっていう。
うんうんうん、
別に高血圧じゃないんで、
うんうんうん
うん、ちょっとその辺、ちょっと腎臓、膵臓大丈夫かってのはありますけど。
あ、そうっすか。
うん、まあでも、どっちを取るかですよね。
うんうんうん
うん、
まあでもそうですね、カート・コバーンしっかり、尾崎豊しっかり、ロバート・ジョンソンしっかり、まあ悪魔と契約しないと大きいもので手に入れれないですから。
そうですね、もうそうです。だから24で売れるっていうぐらいの奇跡を私は手に入れてますから。じゃなければ多分もしあそこで何もしてなかったら今もう夜しか出歩かない生活をきっとね、今となってはもうお日様の下を堂々と胸張って歩けますけど。
大阪堂っていうクロスロードで悪魔と契約したんですね。
いや本当にあそこでもう、うん、寿命の半分を捧げますって言ってこうその代わりこのふさふさを手にさせていただいたの。
いやでも帰りはでかいっすよ。
いやー全然ですよ。そこでなんかもう下向いて歩く生活になったかな。
音楽的成功もまあすごいですけど、
ええ、
まあ、ふさふさもまあ同じぐらいすごいんじゃないですか。
そうです。もしあのままカート・コバーンが生きてて、
うん、
売れてたまま生きてたとしてハゲてきました、
ええ、
でそこで悪魔が現れて、
うん、
髪 髪の毛を元に戻してる。その代わりお前はもう今後音楽としての成功は一切なしだって若間が言ってきたら、うん、多分カート・コバーンは受け入れると思いますよ。
いやーそうじゃないですか、
うん、カート・コバーンがハゲるなんてありえないんで、
うんうんうんうん、
あの顔でハゲちゃったら多分ちょっとね、いたたまれなさすぎる。
だから、ヘアーズ・ライク・ティン・スピリットと合うんじゃない
か。あの、プールに飛び込んだカード・コバーンがね、あの、カツラを手にこう伸ばしながらっていう、いいんじゃないか。あれは、いや、でも本当に、そう、復活してきてるのに、うん、いつも行ってる美容室がもう何も言ってくれないのがすごい納得いかないんですけど。
まあそうですね、まあ、自分から言いたくないですね基本は。
まあでも分かんないですけど2500円のブラシとか買っちゃいましたからね。この
へえ、それは何の効果がある。
いや嬉しいからです。
かわいいですね。
ブラシができる嬉しさを味わいたいからです。買っちゃいましたよ。
そっか、その言葉を受けてちょっと僕髪に感謝しますわ。
いや本当そうですよ、
うん、
今ある幸せってのは今感じていかないと。
そうですね、
ある日突然いなくなるわけですから。
本当そう
です。信じるなってことです。髪と女は信じるなってことです。
まんとこね本当に大丈夫で、空いてますからね。
まあでも大丈夫な人ってずっと大丈夫ですからね。
その代わりしてないですよ。
その代わりあの白髪になったりしますけどね。でも別にいいじゃないですか白髪ぐらい。
まあね、
真っ白になっちゃえばそれはそれでかっこよかったりし。
なかなかねあれもそうですね、なかなかならない人もいるじゃないですか。
ああはいはい、
はい、僕多分ならないような気がする。
うん、まあそれが一番まあいいですか。ちょっとダラダラ喋りすぎてるかもしれないです。
エンシャーデットやりましょうよ。
ああ霧の王国エンシャーデット。
霧の王国エンシャーデット。
霧の王国の意味があれやっても意味わかんないです。私はもう、私がまあもうほぼクリアしましたけど別にいいです。
マジっすか。ちょっとね。
じゃあちょっと常連さんに霧の王国の歩き方をちょっと
教えてください。ちょっと案内してほしいね。